ロシアの調査は、米国が違法な生物兵器を開発するためにウクライナを搾取したと結論付けています。ニュース G 翻訳、ナチュラルニュース。ロシア政府は、ウクライナでの米軍の生物学的プログラムの調査を続けており、そこで行われているのは単なる調査以上のものであるという結論に達しています。生物兵器及び毒素兵器の禁止に関する条約は、すべての締約国が条約の遵守を証明する宣言の形で年次報告書を提出することを要求しています。ウクライナの報告には多数の矛盾が含まれていることが判明しました。ウクライナも米国も、生物学的保護の分野における彼らの協力的な生物学的研究開発報告に関する適切な情報を提出しなかった。さらに、ポーランドもドイツも、報告においてウクライナとの関与を宣言していません。ウクライナは、その政府が生物学的研究開発プログラムの枠組みの中で攻撃的または防御的活動を実施しておらず、実施していない、と主張している。また、1946年1月1日以降のウクライナでの旧ソ連の活動に関する情報はないという。しかし、これらの声明は、2022年5月20日、OSCE の米国副常駐代表であるルイス・ギッターが、キーウへの支援は、生物学的及び獣医学的リスクを軽減し、生物の違法な備蓄を確保することを目的としている、という声明と直接矛盾します。ソ連が残した武器、さらに施設の特性、実験施設の面積、スタッフの数は、ウクライナが以前に提出した情報と一致していません。と TFCSAKER 氏は報告しています。疑問が生じます。米国とウクライナの国連への報告文書に、コードネームがアップと名付けられた軍事生物学共同プロジェクトの下での作業が含まれていなかったのはなぜですか？そのような秘密は、ウクライナのペンタゴンの真の目標について考えるもう一つの理由です。誰かがこれに責任を負う米国とウクライナを保持しますか？米国国防脅威削減局、DTRA に代表される国防総省が、明確な軍事生物学的焦点を持って作業を組織していることは公式文書から明らかです。ロシア国防省はまた、不十分なスタッフ保護のいくつかの事件を含む、ウクライナの研究所における安全要件の多数の違反を特定しました。適切なバイオセーフティ認証なしに研究所で実施されたテストもありました。ロシア当局が全国で行われていると特定したタイプの研究を実施することを許可されているのは、ウクライナの3つのバイオラボだけです。これらはオデッサ・ハンペプト研究所、リボフ疫学衛星研究所、およびキーウの公衆衛星センターです。ウクライナ保安庁は、生物実験室の再建における体系的な違反と仕事の質の低さによる生物学的脅威の出現の前提条件を指摘しました、と、この主題に関する報告書は説明しています。その他の重大な違反には、微生物の不適切な保管、アクセス制御および管理システムの欠如、および不十分な換気システムが含まれます。2021年に報告された事件の目撃者の報告によると、生物研究所の従業員が危険な微生物を含む一握りのバイアルを敷地から取り出しました。これらおよびその他の違反は、米国の生物脅威低減プログラムの期間中に発生したものであり、注意することが重要です。これはワシントンの公式に宣言された目標が、ウクライナでの違法な軍事生物学的活動の実施のための単なるスクリーンであることを示しています、と報告書は説明しています。病原体の無視、行政府の非専門性と腐敗、そして米国のハンドラーの破壊的な影響は、ウクライナとヨーロッパの民間人に直接の脅威をもたらします。ロシア国防省は、ウクライナのバイオラボが世界的な伝染病監視システムに接続されているという事実も確認したと主張しています。1997年以来国防総省によって形成されたこのネットワークのバックボーンは、ボルター・リード陸軍研究所、メリーランド州、です、と報告書は示しています。これには、世界中の陸軍及び海軍の研究所と軍事基地が含まれます。